がバカ寝てるとバカになる。でも映画を見ないとアホになる。食迷うことなく気づき続ける限りバカであれ。愛このままが
皆さんこんばんは。グッチーズ放送部 MC の部長です。新年一発目の配信となりました。今回その1回目にふさわしいスペシャルなゲストにお越しいただいております。にもかかわらず私が諸事情で参加できなかったので、後々内容をお伺いし、ああ彼の話してたのか、あの子の話もなんて後悔しておりました。現在公開中のあのラブコメもご紹介いただいております。お楽しみください。それでは、
今日は MC の部長が、ちょっとまだ仕事で
なんと
来ておらず、副部長の私が、代理を務めさせていただきますちょっと硬いですかね
私って誰か言うか、そういうとこ
なん、そういうとこなんですよね。
そう、なんかそういうとこなんです。初めてだから、副部長初めてだから。
僕は関澤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
またラジオなんですけど、座り順でしていくんですけど、はい、
はい、久野です。よろしくお願いします。
玉田です。よろしくお願いします。
グッチーズの京都古谷です。よろしくお願いします。
夏味噌です。よろしくお願いします。
はい、そして今日はなんと超豪華ゲストをお呼びしております
はい、加藤ルビです。よろしくお願いします。
やった
すごい、本当
にいいんですか。
無駄無駄なスタート絶対ダメだと思います。取り直して
もいいですかね。もう本当に取り直しレベルよ。
いやいやいや、大丈夫ですよ。
それでいきましょう。
もう大
丈
夫ですよ。うんうん、編集して後で
うまく盛り上げて編集
とか言っちゃってる。はい、ということで、はい、そうなんか以前にも何回かグッチーズとはあの
加藤さん、
はい、
イベントとかでご一緒する機会がありまして、
ね、
最初って
キングショーオブサマー、
そうです、ね、そうです、うん、加藤さんがニック・ロビンソンファンというね、うん、
そうです。でちょうど、うん、そうですね、あのツイッターで、
うん、
キングス・オブ・サマーを見たってつぶやいたんですよ。で、
そう
したら、
そうそうそうそう、
多分どうキングス・オブ・サマーで多分エゴサかけてた古谷さんが引っかかったのか、
そうですね、毎日かけてました毎日かけて
ます毎日で引っかかって、そうそうそう、でお声掛けいただいて、
そうそうそうそう、
読書に出ることになってみたいな。
で加藤ルミさんってこう、まあ、調べるわけですよね、
うん、
あんまりそんな、あの変われなかったんで、うん、全然知らない方も多いので、
はい、
検索かけて、で YouTube かな、 YouTube なんですよ、検索かけてたりすると、はい、なんか早稲田の映画サークルと、
はい、
なんかね映画対決みたいな、映画のクイズ対決みたいな
のやられてましたよね。番組で、
バナナマンの、
そうバナナマンさんの番組で、なんか一人一人特技を披露していくみたいな感じの企画で、
うんうん
うん、で私が、まあ、映画好きっていうのもあって、なんかあいうえをもう50何何でも、あでもすでもせでも、うん、何でも言ったらその頭文字の俳優の名前をパッと言えることができる。
ああちょっと大喜利じゃないけど、
そうですそうです、
瞬発力
の、そうです、ね、それを早稲田の映画サークルの何なんでしょう、あの
英検かな、
英検かな、
英検か品検かな、
大きいとか英検、
まあ、とても映画に詳しいという形で番組紹介されて対決ことになった。まあでも私はやっぱりそれ結構まあ準備して結構なんて言うんだろう。
ああ、なるほどなるほど。
言えるようにしてる
って。うが来たらこいつを
呼んだよ。うが来たらウーピーゴールド。なんかそういうなんか、の練習したなんで、その時は勝ったんですけど、
う
ん、
そうそうそう、ボコボコにしてました。
っていうなんか企画で、多分気になっ、その早稲田のつながりが
もあったし、そう、まあ、そういうの調べてたらもうボコボコに倒してると、やばい人現れてると今やばい人現れてるぞっていうことで、声掛けして、うん、アップリンクの時に、トークに出てもらったという
の
がきっかけですかね、うん、
その後も上映会でそれこそ加藤さんチョイスの映画をマネキンとか、
あ、そうですね。
そうだ、問題作マネキンね。
問題作マネキン。
マネキン問題っていうのが、あ、でもこれあんま言うとあれか。
これは、でも、まあ、でも言っちゃってもいいと思います。
言っちゃってもいい。どういうこと？いやいや、問題というかね、加藤さんがずっとマネキンというね、映画が大好きっていうことは聞いてて、はい、もうその、もう初めのキングス・オブ・サマーの時の打ち合わせの時ぐらいから聞いてて、あ、マネキン、あ、いいですね、みたいな話をしてて、はい、じゃあ一緒にやりましょうってなった時に、まあ、無事上映できたんですけど、
はい、
なんかね、ずーっとソフト化されてなかったのにね。
そうなんですよ。で、ソフトがもうめちゃめちゃ高騰してて、金額も。で、Amazon とか見ても、
あ、そうそうそうそう。
数万とか。
まあ、ゼロは1個だ
った。ゼロが1個多いな、みたいな
感じ。VHS とかでしたっけ？
そうです。
ね、
で、ほんと、あ、DVD もあるのかな？
そうそう、
DVD も。
やだ、
そう
そう、高い。
で、すごいもうね、高価なもので、貴重を見ることができないっていうのが、やっぱ、マネキンの、なんて言うんだろう。いいところじゃない
ですか。そうそうそうそう。そうそう。なんかね、埋もれてしまったけど、実はあるみたいな感じの。
それを、やっぱ目をつけてたというか、私たちはその、上映しましょうよ。
そうそうそう。
やっぱりこれ見たい人たくさんいるからやりましょうよっていう話をずっとしてて。で、ついに上映できて。で、その、すぐ、
すぐ
後になんか DVD、あれ、販売されてるなぁ、みたいな。
ブルーレイまで出ちゃって
る。出ちゃってるなぁ。
あれ、偶然なんですよ。あれ、なんか、タイミング的にはね、あまりにもこう、近かったから。
そうなんです
よ。おそらくね。本当にたまたま同時進行してたっていう。
だからやっぱグッチーズはあの時代の先輩に行ってたなって言ってたって、先取りしてんなっていう。
いやいや、数ヶ月ね、数ヶ月。そもそも話はもっとね、あの地下の方では進んだかもしれないですけどね、ソフトの方がね。まあでもそうそうそう、そういうこともあったり。
良かったですね、上映会先にできて。
いやもう本当確かにね。
それは良かったですね、本当に。
それは危なかったですね。なんだみたいな。なんか、ソークトの番宣かなみたいなね。番宣というかね、そのね。
なんか、で、販売促進の依存とか。
販売促進とか。ありましたからね。ちょっと話脱線しますけどね。その、配信に先っ越されちゃった、ネットフリックスショックっていう。
ネットフリックス
ショック。ショックね。
歴史の教科書。
2015
年あたりに。
結構、その、ちょっと前に、古谷さんと杉澤さんと3人でご飯したときに、はい、その未公開の映画の、あの予告を、まあ字幕もついてないけど、意味わかんないけど、うんうん、内容も意味わかんないけど、見る鑑賞会したじゃないですか。
あ、そうですね。あの、加藤さんのご意見を伺いたくて、そうそうそう、あのお呼び立てして。
どれがいけるかみたいな、いけそうかみたいな話をしてて、あ、これ面白そうって言ってたやつが、
う
ん、配信されてましたよね、最近。
ああ、もう、
そうなん
ですよ。結構最新されてたん
ですよね。
そうそうそう。
で、ああ、やられたみたいな。
そうそうそう。
これ私たち目つけてたのにみたいな。
それ結構ありますね。
うん。
あるある。
やっぱグッチーズ先行ってんな、
いや、ただね、そうそう、その中で、まあ、いろんなね、いっぱい映画を横編見てたんですけど、のね、一つね、カーシー・クレモンズと、あのキングス・オブ・サマーのお父さんニック・ホアーマンか、
はい、
のやつとかも見てて、あ、これどうしようか、これできたらやりたいね、いやでもニック・ホアーマンが主演の映画人来るかみたいな話をしてた
言ってましたね。
それがね、あのハートビーツラウド、
あ、はい、最近、
そうそう、それは普通に、
ね、公開されてます、
劇場公開の、
あんまり入んなかったりしますやっぱりな、
やっぱり。でも、いや、ニック・オファーマンでいけるかみたいな。
そうそうそうそう。
いや、でも、おじさん好きがいるから、ないぞ、みたいな。ちょっと隙間狙おう、みたいな話をしましたよね。
そうそうそう。
あとね、だから、その、さっきおっしゃってた、最近配信で流れてたっていうのは、あの、現代が、ソーリー・トゥ・ボザー・ユ
ー、映
画。
ホワイト・ボイス。
ホワイト・ボイス。
っていう、放題で、
今、
配信でね。
アマゾンプライムってね、
そうなんです
よ。いや、ねえ、まあ配信いいんですけどね、配信するんだったら上映させてくれればね。
確かにやっぱ映画館で見たいっていう人はたくさんいると思いますよ、本当に。
配信券渡すから。上映券だけでも。
でもさ、なんかね、事前、そう、なんか内輪話になっちゃいますけど、事前に、裏でも配信が決まってるとか、公開が決まってる映画って、こっちからこう交渉のメールしても、全然渋いんですよ。なんか、たらい回しになっちゃったりとか、そもそも返信がなかったりとか、またそういうやつは、あとから、まあ、こっちが断念した後に、
半年後とか1年後に実際にね配信で受かったりすることって結構あるんですよね。
うん、
そうです
よ。慣れてるんですよ。やばい、慣れてないし話を振らないと。
でもあれですね、今そのネットフリックスでマリッジストーリーとかアイリッシュマンとか、まあ配信決まってるけど、ちょっと数週間前に劇場でやってですね。でもなんかやっぱ人結構なんか見に行っても入ってるから、なんか
みたいですね。
そうなんですよね。
そう
でも公開も可能なんです
よ。
確かに。私もマリッジストーリーを最近見に行って、映画館やっぱ上映。まあネットフリックスで見ようと思えば 見れるけど、でもやっぱ映画館で見たいなみたいな。あとその邪念があるじゃないですか、家で見ると。
まあそうです。
私結構邪念だらけで集中できないので本当に。
いや、わかります。
続きは明日見ようみたいなね。
そうなんですよ。
あのスマホとかちょっとね。
そうですね。
そうなんですよ。
スマホ話起こりますよ。
厳しいですけど。
マナさんむちゃくちゃ。
やばい、マナが。でもそれ
聞きたいじゃないですか。
あ、でも結構そのスマホをね、あの映画館で聞かない人
から、そうそう、映画館も、
まあそれ家の中ではどうぞどうぞって感じ
ですけど、スマホだけじゃなくて家の中でも
今パソコン流れてるでしょ、さすがに
そこまで
行ったらね、やばいですよね。
いやでもいるんですよね、結構。
最近は映画館だと。
いや、そのちょうどマリッジストーリーを見に行った時にいたんですよ。
へー、ルミさんも見てるのに。
そう。
そう、そうしか言えない
でしょ。私の知らない
よ。いや、私だよみたい
な。本当に、もう、最後のエンドロールで、おばさんが開いて
ますね。エンドロールいますよね。エンドロールはもう開いていいと思ってる人い
ますよね。そうですね。めちゃくちゃいて、まあ本編じゃないけども、やっぱ作、マリッジストーリー開くなよ。
しかも配信でも見れるのにわざわざ映画館に行ってみて
る
のは。そうなんですよ。だから私はここは大丈夫だと思う。なんか自分の中でも、その、意識高い人が集まる映画館は、ここは大丈夫だっていうのはあるじゃないですか。ここはちょっと、ね、スマホいじり多そう。
作品によってもありますよ。
そう、作品によってもあるんですけど、で、ここは大丈夫でしょうと思って私は行ったんですよね。で、行ったら、多いと
思う。なるほど、確かにね。そうか。でも、ネットフリックスって、そういえば、あれですよね。スタッフ、エンドロールって途中から切れますよね、なんか。
あ、次の作品
とか。次の作品とか。
あれが、おすすめですね。そうそう。なんか、そう、最近の海外、あの、ネットフリックスのドラマとか、やっぱりすごいよくできてるなと思うのは、毎回、エンドロールの曲違ったりするじゃないですか。本編に、本編で使ってた曲とか、あれが小粋だったりするわけじゃないですか。なのになんかね、大きくワイプで次を見ますから。
そう、出てきます。
あれ出ますよね。
でしかも、ごめんなさい。なんかその、次に進めてくる作品が、なんか結構いい、しんみりするやつとか見てたのに、なんか本当に、なんかそれこそアダムサンドラ的な、次にこれ
見ましょうみたいな、
絶対この流れじゃないだろみたいな、進めてきたりとか、するんですよね。
それちょっと改善でちゃ
います
。改善でちゃいますね。
設定できればいいんですけどね、個人。
そうそう、設定できないとできないですね。
うん、
確かに。きっちりやっぱエンドロールみたいな。
そうですよね。
いや、ただね。ネットフリックスさんすごいいい作品いっぱいやってくれ
て
る。
あ、もちろん。
本当にありがたい。いきなりの。
もちろん。
いきなりの。
いきなりの。毎日。
最高なのは
毎日見てます。
最高なのは
全然
です。
もちろん。
最高なのは全然。
そう。もう。マリッジストーリーもね。
傑作。
最高でした。最高でした。
結構、そうか。でも、もう映画館で、結構日常的に新作もチェックされてるんですか？
そうですね。基本は、まあ、試写で見させていただいてるんですけど、でもやっぱ、その、逃してる作品とか、まあ、行けなかったやつとかは、映画館行って見ますね。
今映画館で、ロードショーでかかってる映画で、これおすすめとか。
今、映画館でかかってる
の。僕知ってる。
え、僕知ってる。
あ、知ってます。
あ、でも。
加藤さんのおすすめ僕知ってます。
でも、ほんと最近、おとついとかに見に
行った。あ、わかった、わかった。
そう。
あ、
早かった。
ファイティングファミリー。
あ
がめちゃめちゃ良かったです。
あ、ごめんなさい、僕全然それ、ノーマーク
というか。でもね、もうすぐ終わっちゃうんですよね。
そうなんですよ。で、話題になってるのも、結構なんて言うんだろう。今なんですよね。 公開してからは全然ちょっと話題になってなくて、
終わりかけで、
終わりかけでボワッと火がついて、
いやこれはいい
な、これ面白いぞみたいな、見逃してた傑作みたいなのが結構ちらほら聞こえてくる感じだったんですけど、あの主演がフローレンス・ピューって言って、
ピューちゃん、
いやピューいいんですよ、
ミッドサマーにも出てる、
そうミッドサマーの主演の子で来年出る子なんですけど、でもブラックウィドウとか結構マーベルの作品にも出るから、すごいなんか最新女優みたいな感じなんですけど、ピューいいんですよ
ピューいいのよ、
ピューいい、しかもそのファイティングファミリーの制作がドウェイン・ジョンソンなんですよ、プロレスの映画なんですよね、でドウェイン・ジョンソンが制作に関わってて、
はいはいはい、
でポスターもがっつりドウェイン・ジョンソンが出ちゃってるんですよだから私そういや出てるからなんですよね、決まってて、で私そのポスター見た時にわがっつりドウェイン・ジョンソンじゃん、
うんうんうん、
おこれどんぐらい絡んでくるのかなと思ったら、うん、何このちょうどいい感じっていうぐらいドウェイン・ジョンソンがちゃんと制作もうプロデューサーに徹して出てるんですよ、だからなんかほんとがっつりドウェイン・ジョンソンだと思ったらこのちょうどいい感じ、
はいはいはい、なるほどなるほど、
なんかたまになんかもう制作も監督もやっちゃってがっつり出てる人いるじゃないですか、まあまあまあまあ、
よかった、前だったりすいません
がっつり出ちゃうんじゃなくてそのちょうどいい、
なるほど、わきまえて、
わきまえてちゃんとそのね、まあ、本人役で出てるのもあるんですけど、めちゃくちゃいい感じで、うん、これはいいなと思って、
確かにね、スクリーンにおける占有面積の大きな俳優さんですからね、
ちょっと
逆にもね、
乾杯
にも
ね、
そこでも言うと、あんばい
にして画角画
角さすがですね、そういいあんばいね、
そう今年は、まあギリギリね、本当今年終わりかけじゃないですか、
うんうん、
いやよかったなみたいな、
そうそうそう、ベストに入れられる、
ベストに入れるなって感じですね、
すごいさ、
あと古谷さんも多分賛同してくれると思うんですけど、スケートキッチンが最高
です、ああ、
スケートキッチンね、
スケートキッチン最高だ、
はいはい
いやそう、あれスケートキッチンもねやりたかったんですよ、
やりたかったっすね、メール1回ぐらいしたかもね、
そうなんですね、
でもなんかもう、そうそうそう、もう買われちゃったから無理だよみたいな、そうそうそう、そうそうそうそうそうそう
そうパルコさんでしたっけあれは、
そうなんですよね、
スケートキッチン本当にいいですよ、
めちゃくちゃ良くて、
あのね、主演の女の子のね、髪がね、長くてね、ちょっと重たいのがいいの、
うん、あー、わかる。あ、古谷さん、そういう女の子じゃないです
か。どういうこと、どういうこと、いやいやいやいや、そんなことない。そんなことないんですけど、なんかね、あの重量感がね、ちょっとね、いいの。あのスケートの映画だから、こう、軽さだけで
もない。確かにね、こう、うん、ふわっと、こうね、
うん、確かに。
絵にやります
よ、
全部ハイセンスなんですよね。音楽もいいし、で、ファッションもいいし。
うんうん
かといって、
あ、ごめんなさい、うん、
ストーリーもちゃんとね、しっかりして
確かに確かに、うん、あの夜のね、スケボーのあの音楽流れてちょっとミュージックビデオっぽくなる、
あ
ーあいうのも最高でした、
うん、いいですね、
そうそう、ニューヨークのね、街のまた、うん、まあもちろんスケボー映画だから、
そうですね、
あの街映画でももちろんあるんですけど、
うん、
そうですね、
あとジェイデン・スミスが出てますよね、
あ、そうそう、ジェイデン・スミス、
そうそう、ウィル・スミスの息子さんが出ちゃってて、
なんか大きくなってね、
大きくなって大きくなっちゃってと思って、なんかやっぱそのイメージあるじゃないですか、あのウィル・スミス
のアフター、
そうですね、ちっちゃかったイメージがあったのに、まあ、こんなにもう大きくなったのと思って、まあそんなに、まあ、主演でもないし、そのまあね、
ああまあまあそうですね、
ちょい役といったらちょい役なんですけど、うんうん、でも風格がめちゃ合うんですよ、
はいはいはいはい、はい、
で私思ったのはもう骨格がスターだなと思って
骨格スター、
骨格
がね、
まあ、うんうん、別にそのウィル・スミスの息子だからといって、うん、あのひいき目で見てるんじゃなく、うん、いや骨格がスターだな
と独特なのかな
と思って、いや良かったですね、うん、スケートキッチンは、
特にね、あの他のね俳優さんが基本的には素人さんというか、
そうですね、
本物のスケーターみたいな感じだから、
本当にスケーターの、ニューヨークのガールズスケーターの方が出てる
みたいな、うんうん、だからジェイデン・スミスとかね、ちょっとやっぱりなんか親ってね、
親親、うん、って、
うん、そうそうそう、うん、
なるほどね、やっぱり存在感がこう、
そうそうそう、画面に映った時のなんかね、うん、存在感が、またなんか、あ、もちろんその他のスケーターの方でいいんだけど、
うん、
またちょっと別の、
そうですね、
だからおっしゃってるスター感みたいな、
うん、
確かにちょっとあったかもしれない、言われてみると、
うんうん、
そのさっきのファイティングファミリーもそうですけど、そのスターのなんか使い方というか出方がちょうどいい感じが、
あ、そうですね、
確かにね、スタース
ターは私はすごいありますね、
うんうんうん、
なんかなんて言うんだろう、 映画を好きになればなるほど、なんかその人のこともがっつり調べちゃうわけじゃないですか。
うん、
俳優のこととかもがっつりがっつり調べていくになるにつれて、この人がなんかそこから関わりがどんどん見えてくるじゃないですか。
ああ、はいはい、そのつながりでね。
そのつながりで、なんかやっぱ見ちゃうと、その人のつながりとかもボワーって、なんか考えちゃうと自分がいるんですよね。それはなんか嫌なんですけど。
もう妄想映画の才能が、めっちゃありそう。
そうですよね。
妄想映画。
うん。
うん、
そうっていうのはあります。かな？今年良かった。逆に皆さんの今年良かった作品聞きたいです。
ある人
めめめめめめめ
今年何かって、いやこれ急に言われると困るんですよ。急に言われると困るやつ
ですね。そのなんかね、そうなんか結構今年は新作あんまり見れなかった。
あれ話題になったやつってどんなのがありましたっけ今
年。まあサポンナタイムインハリウ
ッド。ああ最高最高
イエーイ。
運び屋ちょっと待って、運び屋話題になりましたっけ。
運び屋
話題になった、まあまあ、なったなった
妄想映画でもね、
妄想映画でも同じ運び屋話題になった。運び屋2ですけど、
運び屋話題になってないです
よ。私運び屋めっちゃ好きなんです、
うん、
好き
ですね。
素晴らしかった。
まあ、
あとアストラとか。
あ、まあ、アストラね。ブラッド・ピットの推しだった。
話題になってな
かった。なんだ審議だ
審議
なんだ。
アストラちょっと話題になってる審議入る。はい、あとジョーカーとか。
あ、そうか、確かにジョーカーそうですね。
そうそうか、ジョーカーね。
完全に全部忘れてますね。私みたい。
でもグリーンブック。
あ、
グリーンブック今年か、
また。そうか、そうですね。あとエイスグレードとかも。
ああ、アイスグレード。1位。
1位。あとはブラッククランズマン今年
です。ああ、そっか。
あとブラインドスポッティング。
ああ、ブラインドスポッティング。
結構いっぱいありますね。あとターミネーターね。
ああ、ターミネーターね。ターミネーター私も見てない。見てない。
まあまあまあ、ターミネーターのことは。
確かに確かに、でも話題にはなったかもしれないね。
そうですね。
でも意外と、ね、パッと出てくるもんですね。
いや出てきましたかね。
出てきて、出てきて、出てき
て、確かに。
グリーンブックは今年だったのあれだな。
まあ結構最初
の方ですよね。
アカデミー賞の作品賞ですもん
ね。だからね、ただアメリカでは去年公開だった
。
ああ、そうか。意外と今年のアカデミー賞のなんか何撮ったっけみたいなのって意外と全然こう思い出せなかったりとかするので、それでこの間そうなんかそういう話になって、ちょっと作品賞グリーンブックだったってもう完全忘れてました。そうそうそう、
あ、なんかグリーンブックと何になるかみたいな感じじゃなかったですけど、去年って
アイシャ
イ
がブラック
ラン ズマン、そうそうそう、あ、そっか、ブラ
ックランズマン、
しかも
どっちも
ここ
国民の問題なんで、
グリーンブックはちょっとそれで燃えましたもんね。
まあそれちょっとだけ、
あ、まあまあちょっとまあそうですね、
うん、あったみたいな、
まあ、まあでもいい映画でした、すごく、う
ん、なんかクリスマスに見たくなりますよね。
ああ確かに、うん、そうですね、そうだ、
来年のじゃあ映画を占って、
はい、そうですね、来年
と思うんですけど、加藤さんなんかおすすめがあれば。
いや私ね、これね、めちゃめちゃ推したいのがあって、ロングショットっていう映画なんですけど、あのセスローゲンとシャーリーズセロンが出てて、
はいはいはいはい、
あの格差恋愛みたいな感じで、
大統領選
挙、そう、大統領候補の方と、あとまあ普通の一般ピーポーの恋愛みたいな感じの、まあ、ラブコメですねこれは。
はいはいはい、
当然シャーリーズセロンが、
そうです、大統領、
大統領ですよね。
でも最初
髪の、誰絶対受かんないでしょ。
でちょっと試写で見たんですけど、うん、めちゃくちゃいいです。
見た。
私はこれが、うんうん、あの今年見て、あの今年公開だったら、うん、ナンバーワンでした。
すごい。
もう2019年も、
2019年
加藤さん的ベスト。
はもう生です。ただ公開が来年の1月3日
なので、うん、まあ、来年は考えちゃうから、
そうなんですよ。まあ、来年のね、こうあのベストの中の、まあ、先行作品というか、になるとは思うん ですけど、今年見てたら絶対に1位だった。
世代的にはそのどういう映画なんですか。その
なんかそのまあ才色兼備の女性で、でそれとそのまあなんていうんだろう、ちょっとダメ男というか、もうあの、うんうん、職を失ってもう何もかも、はい、なんか取り柄のないような、
まあセスローレンです
よね。そうセスロー
レン、セスローレンのような男が、いやいやセスローレンは
立派な方ですけどね。
がまあその恋愛していくっていう、
どういうきっかけで出会う、
出会いがね、
それがちょっとこれネタバレになっ
ちゃうから、あんまり言っちゃうから、
そうだそう、ネタバレになっちゃうかなっていうのはあるんです
けど、しかも この場だからチーズのこの放送部でなんかね、いろいろね言っちゃうのもあれかもしれない。
でもまあひょんなことから一緒に過ごすようになり、どんどんどんどん転がっていくんです、転がっていくんですけど、ちゃんとなんか社会的なメッセージ性もありつつ、なんかラブコメとしてのポップさ、ユーモアっていうのがちゃんとあって、これこんなねラブコメで待ってたっていう感じですね。なんかだから私的には80年代のラブコメの前世紀にスリップしたような気分。
あー、でもまさにマネキンじゃないです
けど、まさにマネキンじゃないですけど、なんかあえメグライアンとかいるみたいな感じのなんか気分になれるようなラブコメだった。
シャーリーズ・セロンっていうのがなんかちょっと意外というかね。
いやそうなんですよ、シャーリーズ・セロンってやっぱそのなんかマッドマックスとか、なんか
ラブコメのイメージはあんまり、ね、まあ、なん
かアトミック・ブラン
ド、アトミック・ブランド、結構本当キレキレで強い女性、まあ強い女性なんですけど、中でもなんかなんて言ったら愛らしさっていうか、あこんな演技するんだみたいな、いやちょっとお茶目で可愛いシャーリーズ・セロン見れちゃったよみたいな、お得感があるというか、もう本当に大統領候補になってほしいなみたいな
確かにね、でも確かにその現代のアメリカでも、まあ、まだそこまではね行ってないというか、
そうですね、
女性が、ね、大統領に、まあね、ヒラリーさんとか
まあ、そうです、
それをなんか見せてくれるっていうの、しかもシャーリーズ・セロンで見せてくれるっていう、
しかもなんか世界中をまあやっぱ大統領候補なんで飛び回るんですよ、
はいはいはいはい、
っていうのもあって、なんかその世界中を飛び回ってるのもなんか楽しいんですよね。
実際ロケーションもいっぱい出てきて、
実際にそのロケーションもどんどん変わっていくし、
それが素晴らしい、
豪華ですよね。
じゃあいろんな国のこう大統領とかが出てくるんですか。
大統領、そういろんな国、まあそうですね、いくつかの国の大統領、まあ恋がたき、セスローゲンの恋がたきになる人がやっぱね、
あ
ちょっとあの男性としてもちゃんと地位もあって権力もあってみたいな、
それその
やつがあの
めっちゃいいですね、
っていうのもあって、そこでやっぱね、
この要素もあり、
あのなんていうの、どんくさいような男性がどうやってね、もう強くて完璧で最初兼備な女性をゲットするのかみたいなところは。
武田鉄矢みたいな感じですね、セスローゲンは。
すみません的なね。何回プロポーズしましたその映画では。
あとなんか、ボーイツーメンとかも出てるんですよ。
ああ、はい、
翻訳で。
翻訳で、
翻訳で出て
る。ああ、なるほど。
何ですか、その、なんか、夏メロ。
なんか、その、なんか、なんか、で、やっぱその、シャーリーズ・セロンは、その、やっぱ仕事ももうバリバリやってて、その時代もちょっと止まっちゃってるんですよ、ボーイズ&ツーメン。
はいはいはい。最近の。
最近なんか知らないんで。
なるほど。なるほど、なるほど。
っていうのも、やっぱちょっとボーイズ&ツーメンの象徴になってるみたいな。
なるほど。
なんか面白いです、すごい。
あ、でもなんかいろいろ見どころありそうですね。
見どころあります。
いろんな角度から喋れそうというか、見れそうな。
めちゃくちゃおすすめです。だから、本当私、来年の公開の映画、まあ、数本見たんですけど、まあ、ロングショットが、まあ、1位ときて、まあ、2位は、まあ、パラサイト。
まあ、
全然、毛色変わるんですけど、パラサイトもすごく良かったので。
そうですね。なんか、来年も、ちょっとでも、なんか、ね、もし、なんか、大阪に拠点を移される
そうなんですよ、うん。大阪に来年から行っちゃうんですけど、まあ、大阪で、ちょっと、あの映画文化をもっと、ちょっと潤したいなっていうのを、目標に頑張っていきたいな。
いや、そうです。まあ、ちょっと、僕らも、なんかね、なんか、ご一緒にできることが。
ぜひぜひ。
なんかね、
でもそのグッチーさん、京都で、
はいはいはい、
あの南海館さんでイベントした時、はい、あの見に行ったんですよ。
そうそう、来てくださって、そのね、今年というか2019年の、
はい、ありがとうございます。
いや、めちゃくちゃ良かったです。あのウエス・アンダーソンの、
あ、はいはいはい、
ハッピーモーテル、
ハッピーモーテル、うんうん、あれもね、なかなか、あ、でもあれはソフトが一応あるの か。
でもあれ劇場で公開したのは、
そうそう、劇場で見る機会はほぼなかったとか、
そうですね、
てか今までなかったの
かな、うんうん、今までね、スルーだったのね、 DVD。
そう、そういうことです。で、私も一応なんですけど、ウェス・アンダーソンがすごく好きで、
いやいや、一応って感じ。
いや、なんかハッピーモデル見てなかったから
、いやいやいや、
ウェス・アンダーソン好きみたいな、名乗れねえなみたいな感じで思って、
そんなことない
でしょ。でもなんかそれで初めて見れて、いや、よかったです、うん、安定の応援ウィルソンでっていう感じ、はいはい、
そうですね。そうだから南海館さんとかね、なんか 京都とか大阪の関西の方で、うん、なんかね、一緒にね、本当にやりたいですよね。
やりたいですね、うん
うん、来年はちょっとそれも急に頑張りましょう、ぶっちーずは、うん、加藤さんと一緒に何か
関西
で何かするっていう
か、いや、ぜひぜひ関西で。でも結構その大阪もまだ何ですか、開拓できてないんですけど、はい、ミニシアターとかもいろいろあって、うん、でそこもちょっといろいろ巡ってみたいなっていうの
があります。はいはいはい、
うん、関西の映画ファン、なんかやっぱ東京って映画ファンにとってすごい住みよい街というか、
うん、そうですね、それはね、
なんでもやっぱ映画祭とかだったりイベントだったりっていうのはやっぱ東京になっちゃうんで、うんうん、そこをちょっと関西もちょっとなんか絡めていきたいとか、なんかもっとね、東京一点集中じゃなくて関西ももっと盛り上がりたいなっていうのはありますよ
ね。グッキーズとね、関西の絡みで言うと、関西に映画チアブさんっていう、
はい、
学生さんの団体なんですけど、映画館と映画を盛り上げようみたいな感じでやられている、はい、まあ、団体があって、はい、そこではね、時々絡みがあって、グッチーズの作品上映してくれたり、なんか一緒にやりましょうみたいなこと言ってくれてたりするので、うん、なんか僕は勝手に言うのもなんですけどね、なんかそういう人たちと。
ああ、ぜひぜひぜひ。
絡めながら。
やりたいですね。
できたらね、うん、そういうなと思います。
はい、
う
ん。
そんな感じで。お送りしてきました
。急に言えない
。
今でも、
なんか学校を
言うな。ちょっとこれ、オンエア、来年になっちゃうかもしれないなっていうのを今気づいたんですけど、まあまあ、それは。
いやいや、もう絶対ダメでしょ。今年の一番消えるんだから。
年内に出しました。
年内に。
9年中に出したい。そんな感じで、ちょっと引き続き、加藤文さんにお付き合いいただきまして、来週というか次回よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。